の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
広尾町で酪農家をしていますマドリンこと住倉まどかです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み魅力をお伝えしていきます。
今日のゲストはお二人いらっしゃいます。お二人とも広尾町出身でご実家の牧場を継いでいるお二人です。一人目は鯖江貴弘さん。貴弘さんはですね、広尾町出身で十和の森三愛高校を卒業されて、その後浜中町で酪農ヘルパーとして働いた後に実家に就農しました。現在はですね、株式会社ブルーフィッシュの代表として4人の弟さんと共に牧場経営をされています。もう一人、住倉ひかるさんは広尾町出身の、その後帯広農業高校を卒業後に酪農学園大学に進まれて、で大学卒業後はアメリカで酪農研修をされてました。でその後に実家に就農しました。現在はですね、有限会社ミックランデイリーの代表としてお仕事をされています。住倉ひかるくんはですね、私の実の弟でありまして、私の実家を継いでいるということになりますね。本日は今後の広尾の酪農を担うお二人にいろいろなお話を聞いていこうと思っております。
トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック、日本全薬工業、 JA ネットワーク、トカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りします。
日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
トカチウーマンフロンティア、
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
本日はですね、今後の広尾町の酪農を担うお二人にいろんなお話聞いていこうと思います。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
はい、帰ってきて何年ぐらいですか？
14、5かな、
14、5年、まあ19
ですね。
19ぐらいの時に帰ってきて、14、5年。ひかるくんは10年ぐらいですか？
僕は10年ぐらいですね、大体。
うん、
やっとこさ10年って感じですね。
でもこうやっぱ10年とかね、14、5年働いてると、こうやって同じ仕事をしているけれども、まあ、立場とかもあっていろいろあって、なんかこう変わってきてますよね。もともとは酪農家になるきっかけみたいなものって何ですか？
なるきっかけ、なるきっかけは、それこそ十和の森、江別の、あの高校に行かなかったら俺は酪農家になってなかったんですよね。
は
ー、本当にあの俺の人生の分岐点はまず一つ目はそこだったんですよね。
あ、高校に入った時、
ちょっと中学校の時に素行が悪かったもので地元の高校はダメだったんですよね、親が。
あー、なるほど、はいはい、
おがれないと、でお前はその親元を離れろと。
あ
でそのタイミングの時に、で親父もその十和の森出てるんで、
あーそうなんだね、
昔の名前キノコだったかな、出てるんで、その時の先生がまだ学校に残ってて、で生徒募集でこう来てたんですよね。
あ、その当時の先生が、
当時の先生が、でその声かけられて、お前の息子どうだみたいな、で俺にしてみればそのどうせ地元も行けない、友達と離れる、だったらその親元も離れるのって札幌にあるんじゃないかみたいな、最高だぜやみたいな感じであ
じゃあもう本当に別にその農業高校だからとかそういうのもあんまり関係なくて、
じゃないです、全然そんなんじゃなかったんで。
あ
で行ってみて、やっぱりその、みんな似たり寄ったりそこの悪いやつばっかり集まってるんですよね小山の大将みたいなやつらが
どっかのドラマみたいな
本当にいやマジか、こんな馬力いやつばっかりなんだと思って、だけどトラクターの話したり、牛の話したり、俺は卒業したらここに実習行くだとか、見ててその、俺はそんなにやっぱり 牛に興味当時はなかったんで、うんうん、トラクター機械にしても、うん、こんな見た目のやつらが、うん、そんなに自信持って話すんだなと思って、
うんうんうん、
で、まあ、1年生2年生3年生って、まあうん、友達ともこういろいろ仲が深まってって、うん、あやっぱり農家でかっこいいなと思って、
うん、
それで後継ごうと思って、
うん、
っていう感じですね。だから俺多分行かなかったら本当にここにも座ってないですね。
そうですね。
もうウーマンフロンティアにも出演してません
まあ以前ね出てもらった子も虎ノ森卒業の子がいたんだけど、虎ノ森さんはここであの実習がたくさんあるんですよね。
あそうですね。
でこういろんな農家さんに寝泊まりさせてもらって仕事もするっていうことをしてたから、多分もう16、17ぐらいの若い時にいろんな酪農家さんを見てるっていうか ね、ただ見に行っただけじゃなくてこうお仕事も一緒にすることで、多分いろんなこう自分家以外のことを知る機会があったっていうのもなんかすごい影響があったのかなと。なんか印象に残ってることあります？
まだ親以外に怒られるっていうのが仕事のことで、
うん、
16、17、18、3年生の時もあるんですけど、うん、それぐらいのまだ10代のガキンチョが、うん、親に怒られたことあるけど、うん、親以外の人に、
うん、
怒られちゃう、こう戦慄が走るじゃないですか脳内に何とも言えないこう
結構怒られたんですか？
いやその扱いだとか自分家の感覚でやっちゃったりして、
あーなるほどなるほど、
餌のやり方だとか、
うんうん、
いやそれ違うぞって、
うん、
こうこうこうなんだとか、
うん、
だけど まあ、その時だけ怒って、うん、こう休憩したり飯の時には、うん、俺はあの時ああ言ったんだけどこうお前のことを思ってとか、
うんうん、あちゃんと話をしてくれるのね。
だ人としてこうなんかいろいろ学べたなと思って、
うんうんうんうん、
そこらはやっぱり若いうちから虎ノ森は本当に実習が多いんで、
うん、
皆さんぜひ虎ノ森行ってください。
でもその、まあ、当時、まあ、自分はどちらかといえばそのね、うん、あのそこが悪かったと自分でも言っているけれども、はいはいはいはい、それでこう親以外の大人に怒られた時も何クソとか思わない？
で思うんですよね、
うん、
怒られないようにいい仕事しようと思うんですよね、
うんうんうん、
バカにされたくないみたいな、
うん、
そうなってきたら親父に怒られてたこととかこう仕事のことで、
うん、
こうまた中学校の時は自分がその牛が好きじゃないかいやいや手伝いしてたんで、
うんうんうん、
もうちょっとちゃんと親に聞けばいいかったなとか、
あーなるほどね、
うんうん、そういうのをこう思ったりして、
うん、
いやでも実習は本当に多いのはいいことですね本当に。
うーん、そうですね。
そうなんです。
若い時からね。
そうなんです。
なんかすごい大変だったとかすごい良かったみたいな。すごい大変だった
のは2年生の時、高校2年生の時の十勝実習っていうのがあるんですけど、それが10日間、
うん、
丸
10日間
農家さんに入って、
うん、
まあその実習するんですけど、うん、そう自分入った時が、うん、その年の冬だか春だかにそのパーラーが完成するところで、
あ、うんうん、
つなぎ牛舎で入れ替えてて、
一番通す贈答してる時、
ものすごい分娩してものすごい贈答してる時 で、
うんうん、
で奥さんこの妊娠してて、
うん、
もうすごかったんですよね本当に。あのもう忙しくて夜もう本当10時半とか11時ぐらいに終わって、
うん、で辛い高校生が
辛かったですね本当に、うん、でももう脳内麻痺起きちゃってるんで、
うん、
これもう当たり前なんだここがこれがみたいな、
うんうん、
で帰ってご飯を奥さんが用意してくれて、
うんうん、
ものすごい量の唐揚げがこんなになってて
夜その11時ぐらいにそれを食べる
もうどんと出てきて、
うん、
いやすごいなと思って、
うん、
まあ、まあそういうなんていうんだたくましさはもらいましたね。
うん、いやでもそのね本当に酪農家さんってそれぞれっていうかね、いろいろだから贈答する時とか単に大きくするわけじゃないんだってところを実感してるっていうところですよ ね。そうやって新しい施設ができる前に牛だって準備しなきゃと思って、
こう酪
農、ね、家さんだって合わせてたくさん分娩させるってことだから、だからそういったところをね、
もう目の当たりにしましたね。
うんうんうん、もう貴重な
貴重でした本当に
経験でしたね。
本当になかなか贈答してる時にはいけないなっていう。横で鉄鋼足場組んで鉄鋼やってたから、
うん、
パーラーなんですねみたいな、
うんうん、
でやっぱり家族経営もその時はまだこういう今みたいな女性でなかったんで、
うんうん、
家族経営でもこうパーラーにして、
うん、
やれる範囲でやっていくのが俺はいいと思ってその親方が言ってて、
サ
バイ君も帰るんだったら、
うん、
そういう風に視野に入れながらみたいな、
うんうん、
物が立ってから贈答するんでなくて、
うん、用意どんで絞れるよね。
用意どんで絞れるようにその前から自分たち足場を固めて準備するんだよって言ってて、
うんうん、
でこれも34になってそれを覚えてるってことは、うん、それぐらいその時にこう響いたんだなと思って、うん、
16歳で ね、
そうなんですね、
言われた言葉がずっと残ってるってことですよね、
うん、今でも年賀状やり取りしてます。
あ、そうなんですね。いや、なかなかこういい話なんだと。
トカチウーマンフロンティア。
あ、じゃあヒカル君はなぜ酪農家になりたいと思いました？
はい、僕は4人兄弟の末っ子なので割と甘やかされた幼少期を過ごしてまして、ただやっぱりなんとなく継げとは言われてないけどもそっちに来て帰ってきたらいいんじゃないみたいな空気を感じながら、うん、こう学生時代で、だから正直高校帯広農業高校行って、大学酪農学園まで行かしてもらいましたけど、うん、どっかでモヤモヤしながら、
うん、なんかこう親の引いた道ではないけど、
そうですね、
なんとなくこう親が思ったような道に自分もこうはまってるというかね。
そうですよね、うん、なんかレールの上じゃないけども、うん、そっちに乗せられてるようで、いや俺はこれ以外でも行けるんじゃないって思う、こう、
うん、
どっちつかずの状態でずっと過ごしてたんですけど、うん、一番きっかけはやっぱり大学卒業して、まあ、どうするんだっていう時に少なくとも家で帰ってすぐやるっていう自信は全くなかったんで、
うん、
やっぱり国内にしろ海外にしろあの経験が欲しい、
うん、
と思った時に、まあもう大学卒業して22だったんで、うん、もし家に帰るなら25までには帰ろうっていう思いがあったんで、だったら一発チャレンジで海外行っちゃおうかなっていうところが一番のきっかけで、うん、そこで行った先でハマりました、
うん、
はい、酪農にハマったのはそこが本当の一番最初というか、うん、どっぷりっていうのはそこからですね。
それ何きっかけですか、そのアメリカに行って。
共進会とかショーとかっていうのはうちも昔からやってて、そういうちっちゃい時から行ってはいたけども、こんな楽しそうに酪農できるなって思ったのが正直なとこですね。やっぱりちっちゃい時って朝早いし夜は遅いし、うん、夕飯はくせいしとかでもう朝学校行く前に起こされてあれだけやっとけとか、うん、そういったやっぱりちょっと辛い部分っていうのがすごい見えちゃって、うん、今思えばそれこそそのうちの父は初代なんで、うん、必死な気持ちもあったし、うん、そういったところもあった中での、うん、そういう状況だったと思うんですけど、
うん、
こう、うわ、継ぎてえなとは思わなかったし、うん、でも海外の実習に行った先で、うん、やっぱ出会いだと思うんですけど、うん、すごいいいところに行かせてもらったと思ってて、
うん、
それこそ海外とかでは牧場始めたのは俺は40歳から始めたよっつって、
ああボスが、
ボスが、
うんうん、
40から始めて、奥さんはもっと若いけど、
あ、年の差あるんだね。
年の差あるんです。
うん、
だから俺が行った時は結婚はしてたけど子供もまだいなかったし、うん、牧場を始めてからは10年も経ってないぐらいのところだったけども、うん、やっぱりそのショーの世界ではもうチャンピオン牛もどんどん出してたし、うん、周りからも評価されてて、
うん、
で牛舎の中もバッチリ綺麗になってて、うん、そういう管理を一緒にやりながら、
うん、
でたまに冗談言い合いながら、うん、この牛だろうとか、うん、おっぱいがすごいだろうみたいな、うん、そういう会話してて、あ、こんなに楽しく仕事なんだって思ったのが一番最初、
うん、
ここがなかったら僕は多分ハマんなかったし、
うん、
なんとなく酪農に前向きな人というか、うん、学生の時とかに、
うん、
もう家帰ってやるんだっていう思ってる人に対してちょっと引き目を感じてたから、
うんうん、サークルとかでもめっちゃがっつり牛にどっぷり使ってる人たちをちょっと俺はちょっと違うんだみたいな感じだったっ、
ね、なんかやっぱそういうサークルとかをあえて避けたりとか、
うんうん、あ、それはわかるな、
うん、してたし、属してないし、
うん、
そのショー自体には行ってたけど、うん、やっぱ属さないで、
うん、
学生の時はずっとラグビーばっかりしてたし、
うん、
やっぱそこに対してちょっと引き目があったんで、
うん、
こっちの世界には行きたくねえなっていう気持ちもあったんだと思うんだけど、うんうんうん、でもやっぱり自習のきっかけ、ボスと奥さんとの、
うん、もちろんね、牛を扱って日々生活してるわけだからね、汚いところもあったりだとか、はい、そういうのもあるけれども、うん、それ以上にこう生き生き仕事をしてるとか、
そう
ですね、こう夫婦がすごく牛が好きだったりだとか、うん、なんかそういうね、夫婦で例えば同じような目標に向かって走ってってるみたいな、うん、なんかそういったところがすごく影響を受けたのかなと思っています
。そうですね、
います。なんか私確か光くんがアメリカに行く前にも本当に大丈夫とかすごい言ってた。あ、
めっちゃ言われました。
心配してですか。
心配半々ですね。
あのマジでクソ野郎だった。学生の時は。
でも結果的にはやっぱり行ってよかったってことですよね。
いや、うん、俺牛のことはあんまり知らないのに大丈夫かなとは言ってたなって思ってて、ただ私も一緒だったので、私もその牛のことはよくわからないけど、でも多分彼が行く前に言ったのは、自分にしかできない実習をしてきなよみたいな感じのことは言ったと思う。
かっちょいい。
私は姉に同じことを言われてて、行きたいって思っても行けない人の方が多いんだから、
まあ確かにそうです、ね、
だからそういう人たちのことも思ったら、このあなたは恵まれてるのよみたいな、だから楽しんできなさいみたいな感じで、多分私は自分の姉に背中を押されたと思っているから、だからそういう意味ではなんかそんなようなことをなんか言ったなと思って、
うん、代々じゃもうスミクラ兄弟がスクラムクラやってるじゃない。
スクラムクラでやってるから。
トライしたね。
最終的には、
最終的には
いい方にトライした。いやでもそうやってね、それぞれこう酪農家さんになる以前にね、こういろいろそういう風に衝撃を受けたというか、うん、最初は全然興味がなかった、それこそ両親がやってるお仕事にね、そこまで興味がなかったけど、でもそういう他の人たちのからのすごい影響で酪農家さんに今なってるんだなっていう風に思うし、そういうことってどんどん地域だったり、いろんなこれからそのね、この業界にいるような子たちに伝えていってほしいなっていう風にはすごい思いますよね。私自身も最近農業高校とか授業に行かせてもらうことが結構あるんですけど、今の農業高校生って結構非農家のことが多いんですよね。なんか実家が酪農家とか農家さんっていうよりは興味があって入ってるみたいな人が、まあ帯広農業高校は結構後継者というかね、そういう人たちが多いけど、それ以外の農業高校って本当に非農家の方がすごく多くて、だからこそ私たちとしては今後そういう人たちにも入ってきてほしい業界にしていきたいわけじゃない、まあね、どんどん酪農家が減ってるわけだから、だからなんかこう、俺は もともとこうだったんだよみたいな話とかをなんか自然にできるようになっていったらいいですよね、こういう話とか。だってただ初めて聞いた話もただあるから。
そうですよね、
うん、だからなんかすごい面白いなって思ったりとか、そういうのもします。今ですね、私たち、私も含めなんですけども、みんな広尾町農協に所属してるというか、組合の一員としてね、お仕事してるんですけども、今ね、広尾町の酪農家さん62件あります。
はいはい
はい、
はい、
で、広尾農協のいいところとか、
広尾農協のいいところ、
お付き合いする上でどう、
うん、すごい、あの職員の方々が一生懸命です、何事にも。それはあの、俺はすごい感じます。
うんうんうん、
なんか真摯に、
うん、
まあ、向き合ってくれたり、相談事を一つにしても、
うん、
まあ、だから俺は新規就の人が多いのかなと思ったりもするんですよね。
あ、でもそれはすごいそうかもね、
なんかそういう結果、まあ、土地柄もあるじゃないですか、
うん、
放牧に適しているとか、うん、海が近いだとか、まあ、なんかいろいろあると思うんですけど、うん、でも最終的にっていうか、最初はやっぱりこう職員さんと喋っていろいろ喋ったりして、うん、まあ人と人だから、
うん、
まあ、そういうところはそういうのもあって多いのかなって俺はなんかこう思ったりはするんですよね、
う
ん、
そう、新規就農がね多いんですよ。
そうですよね、
18ぐらいかな。
あ、そんなに、
まあすごいよね、62件中の18件ぐらい。多分だから、その実家とかは入らない、もう入らない、
入らない、
光くんがついてるから、
まあ、
だからもっともっと件数としては多い時もあったんじゃないかな。そのもう家を継いでる新規就農者のお家ってあるから、だいたいそういう風にたどると半分ぐらいは多分新規就農者、
まあでもそういうことですよね、
っていう風に言われていて、そうなんですよ。私たちの農協はね、すごい結構みんな親身になってね、こう結構そんなに大きな農協さんでもないので、そういう意味ではこう組合員さんにすごい親身になって、あのいろいろ相談事とかも聞いてくれるところだなと思っていて、
ウーマンフロンティア、
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
エンディングです。この番組のブログもありますので、FM ジャガのホームページからチェックしてくださいね。 再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。
感想やご意見もメッセージとしてお待ちしています。宛先はですね、メールで jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm になってます。
この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。
トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンこと住倉まどかがお送りしました。どうもありがとうございました。
JA アショロからアショロ産いちごスイーティーアマンを使ったストロベリージェラートのご紹介です。アショロ町では北海道の冷涼な気候を生かし、豊富な温泉熱と地下水を利用したいちごの栽培をしています。また化学農薬の使用を極力抑えた点滴農法を取り入れ、安全安心なイチゴをスイーティーアマンという商品名で出荷しています。スイーティーアマンの特徴は高い糖度、味の濃さ、香り、酸味とのバランス、そして果肉の芯まで赤いこだわりのイチゴです。そのアショロ町イチゴスイーティーアマンを使った商品が JA アショロストロベリージェラートです。北海道産の生乳をベースにしたアショロイチゴの美味しさを余すところなくお楽しみいただけるスイーツです。ジェラートの種類は赤イチゴを使ったミルク、ソルベ、ミルフィーユ、チーズケーキ、チョコチップの5種、それぞれ432円と白イチゴのミルク648円の6種類です。フルーティーな味わいで果肉の食感も楽しめるジェラートです。アショロ町いちごスイーティーアマンを使った JA アショロストロベリージェラートは A コープアショロ、 JR 帯広駅エスタ東館トカチ物産センターで購入いただけます。またインターネットでも購入いただけます。 JA アショロストロベリージェラートで検索ください。ぜひ JA アショロのストロベリージェラートを一度ご賞味ください。 JA アショロからアショロ産いちごスイーティーアマンを使ったストロベリージェラートのご紹介でした。
日展配合資料から大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一方混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない子牛の味方は日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。
JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。現在広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号015585-2121までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。 私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はその、まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていうふうにさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていうふうに感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていうふうに思っています。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
日展配合飼料は、酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。
トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りしました。